心と体の健康タイム、株式会社 NPR の成美周平さんとお送りしていきます。成美さんです、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
長谷倉美幸さんと成美さんの共著、少食不食会食の時代へから、お送りしていきます、
はい、
今日もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします
食事の、こう、良い、体に良い取り方なんていうのも教えてもらえるのかなと思いますが、
はい。
はい、今日の話題は。
そうですね、はい、前回が、漢字で確かこの、食べ物のことをいろいろ解読してたでしたっけ、
は
い、
そうです、
ね。はい。で、今日はですね、バランスの良い食事とは何だろうと、はい、いうことなんですけど、
はい。
前にも、何度かこのテーマって実は出てきてて、
は
い、なのでもう橋本さんは多分
はい、もう覚えてる
ね、そう
みたいな、
そうですよね、もうかなり、
はい、
何度も聞いてる、
何度もも
しかしたら話してるかもしれませんけれども、
はい、でもね、また改めても皆さんにぜひご紹介いただきたいと思います。
まあ、結局バランスのいい食事っていうのは、はい、これっていうのはないんですよね。
うん、
これがいいっていうのはなくて、結局その人が、食べて美味しいと思うもの、
あ、そっか、
うん、これがおそらくその人にとっては、一番体に合っている食べ物じゃないかと。
はい、ということは人それぞれってことになりますね。
そうなんです、うん、人それぞれだし、うん、そのタイミングによっても違うってことですよね。
あ、そっかそっか、
はい、なので多分毎日、
はい、
その瞬間瞬間でその食べ物の好みって変わって当たり前かなと思ってるんで、
瞬間瞬間で、はい、あ、でもそうですね、体調にもよったりしますしね、季節にもよるかもしれないし、
もう甘いものばっか食べてると飽きちゃうじゃないですか、
は
い、
そうです ね、今度はちょっとしょっぱいものとか。
そうなんですよ
なるほど。
でもそういう感じでこうやっぱ体の欲しいものっていうのは体が本当は一番よく分かってて、
うん、
なので体に聞きながら食べると、実はあんまり変な知識は入れない方がいいと思います。
わかりました、
はい、
体が欲するものがその人がにとっていいもの、いい食事になっていくんですね。
そうなんですね。ということで今日はこれで終わりになっちゃうん
です
けど、
あ、終わりになっちゃう、はい、
もうだとね、はい、ちょっとこのラジオの番組が持ちませんので、
ね、そうですね、はい、もうちょっと聞きたいですね、
ので、じゃあバランスの良い食事っていうのを、うん、まあ、本当は知識入れない方がいいよと言いつつ、
うん、
時間があるので、
はい、時間があるので
時間があるので
そういう理由ですか。
そういう理由で知識をちょっと入れちゃうとですね
はい、教えてください。
結局10人いったら10通り、
はい、
バランスの良い食事っていうのは存在するんですね。
うん、
じゃあ、好きなものだけ食べてればいいかっていうとですね、基本そうなんです。
うん、
美味しいと思うものを、そうなんですよ。
いいんですか。
いいんです、いいんです。それでいいんですが、
はい、
ただアンテナがですね、
はい、
その感性というアンテナが、
はい、
人によってはこう鈍ってる場合があるんですね。
あ、そうなんですね。なんか好きなものとか食べ過ぎちゃったりとかね。
そうなんです。美味しいっていう感覚が本当に美味しいと思ってますかっていうね、これは実は大事なところなんですね。
本来の感性とちょっと違うところに入っちゃってるかもしれない、
は
い、
間違った美味しいという感じを持ってる可能性があるということなんですね。
それをじゃあこう正しく感性をね、鋭くさせなきゃいけないですね。
そうなんですよ。で、なんでその感性が間違っちゃうかっていうとですね、例えばテレビとか、
はい、
雑誌とか、
はい、
こういうのでこういうのはいいですよっていう知識が あると、
はい、
なんかそれにこう引っ張られちゃうんですよね。
確かにちょっと頭でそっちを思い描いちゃって。
そうなんですよ。田島さんどうですか、なんか例えばそういう番組とか本とか見て、
はい、いや結構そういうのに踊らされる方だと思います。
踊らされちゃう、
はい、そう言われたらそれいいんだなと思って取り入れちゃいます ね。
ね、そうなるときっと感性のアンテナがもしかしたらその知識寄りになってるかもしれない、うん、
あ、そっか、自分の体が本来欲しいものじゃないことになってるかもしれない、
ね、かもしれないですね。
うん、
それとかあと長年 の食習慣ね。
あ、そうですね、
もう朝はこれを食べるとか、
ああ、もう自分で決めちゃって、
もう決めてるやつですよね。
そこもじゃあもう長年の食習慣によって感性が鈍ってるかもしれない。
そうなんです。なのでこれも一旦外す、
うん
うん、だから長年いつもの習慣、
はい、
必ずこの時はこれを食べるっていう、それをまず外すということですね。
はい、
はい、それからね、子供の頃の、うんうん、食に関するその体験なんですけど、
うん、
例えばこれが食べたかったのに、
うん、
まだ子供だから我慢しなさいとかね。
ああ、そうか。
いろいろ言われたってないですか、はい、なんかビール飲みたかったのにまだ10歳だからダメって言われたとか
そんなませた子供ではなかったですけれど、でもなんか大人がコーヒーを飲んでるのとかを見てて、なんか羨ましいなって思ってました。子供ながらに美味しいものかなって。
1歳ぐらいの時に。
いや1歳
ミルクよりコーヒーがいいみたいな。いや
そんなもうちょっとあの小学生ぐらいですかね。
あ、やっぱコーヒー飲みたかった。
なんかいやなんか美味しいものなのかなと思ってました、みんなが飲んでるから。おうおうおう。
で実際飲んでみて、
実際あの飲ませてもらえなかったですね、コーヒー。
そうなんだ、
うん、
やっぱまだ早いと。
うん、だからもうちょっと大人っていうか、うんうん、中高生ぐらいとかになって、
30歳ぐらいになってから飲みなさいって言われて、
そんなことはそこまで感じはされてないんですけど、うん、でもなんかコーヒーをあのあんまり飲ませてもらえなかったと思います、うん、なんか飲むんだったら牛乳混ぜてとか、あ、いろいろ。
なるほどね、うん、やっぱりちょっとこう刺激の強いものは
っていう風に、
それはありますよね、確かに ね、
うん、まあ、そういうのあるのかな。ああ、そういう子供の頃に手を出したかったけど、ダメだよって、
手を出したかったけど、
手を出したかったけどダメだよって言われたもの。
そうです、そういうことです、ね、
食べたかったけど食べられなかったもの。
そうなんですよ。
あ、
で実際そういうのがね、はい、なんかこうあると、うん、大人になってからふとした表紙にこう食べたくなっちゃう。
そうか、なんかこのなんかこう振り幅がこうグーンと急にそっちに。
そうなんですよ、
我慢してた分。
そうなんですよ、あの自分ね昔、
はい、
銀行員をやってたこと
があるんです。はい、はい、知ってます。
あ、知ってます。
あ、知ってますっていうか、その、その過去を知ってるだけです。
あ、びっくりした。どっかで会ったこと
ない。会ってません。
あ、そうですよかった
よかった、はい、
そう。あ、そこ預金しに来てくれてた。
いやいや、してないですし、そんな
見てる人だ
ったのかな。その当時は分かりません。
30万ぐらい持ってきた気が
するんですか。そんなお金手にしたことありません。
本当ですか。
銀行マンだった時。
そう、そうなんです、
はい、
銀行マンだった時にあの営業で回るんですけど、
はい、
もう集金に歩いてると、
はい、
集金先の方がですね、はい、美味しそうなもの食べてることがあるんですよ。
へー、何ですか美味しそうなものって。
ね、その時はね、かりんとだったんです。
かりんと、美味しそうなもの。
そう、すんごい太いでっかいかり
ん
とで、でその自分でお昼食べてなかったの、その時。
あ、
忙しくて朝も昼も実は食べてなくて。
じゃあすごいお腹空いてますね。
もうおやつタイムにですね、ちょうど行ったその集金先で、
はい、
そこのね社長夫人が、
うんうん、カリンと
美味しそうにね
食べてる
食事、おやつタイムですから。
あ、いいですね。
カリンと食べてるわけですよ。
あ、食べ
てる。多分お昼もしっかり食べたと思うんですよ。
そっか、その上でおやつタイムですね、
うん、そうそう、そういう体格してた。そう。
あ、ちょっとふくよかな感じ。
ふくよかな感じ。で、当然ね、はい、こう、なんか、そんな時間に行ったし、
うん、
一人でバリバリ食べてるから、
うん、
まあまあ、あのね、ちょっと食べてきなさいと言われるもんだと思うでいい、ながら、いたんですよ。
思いますね、はい。
そしたらですね、もう最後までね、はい、30分もいたのに声かけてくれないんですよ。
はい、あ、一つもくれないんですか。
そう、お茶も出してくれなかった。
30分もいたのに。ちょっとね、お茶進めてくれそうなもんですよね。
で、お茶と一緒にね、
カリンと。
カリンとなんていうの、すごい期待してたんだけども、
食べられなかった。
食べられないまま。
その時の思いが
ちらちら見ながらね、うん、気づいてっていうサインを送るんですけど、全然気づいてくれ
そうなんですか。ちょっと PR したんですね。
そうなんですよね。
ダメだった、届かず、うん
うん、
それじゃあ食べたかったなっていう思いがなんか残ってたんですか。
ずっとあって、でその晩はかりん
と
を買って帰る
どうしても食べたかったんですね。
どうしても食べたかったんです、うん、それからねしばらく、
はい、
本当にもう何年もですね、うん、そのかりんとはもうしばらく食べたかったですね。
それじゃあ、 間違ったというか感性が鈍っちゃってた。
そう、鈍っちゃって
た。本当に食べたかったものじゃなかったかもしれないですね。
ドラマになっちゃったんですね。
あ、そうか、そういうちょっとこう、まあ、成美さんの場合はあの銀行マン時代ですけど、うん、子供の頃の職にまつわる体験。
そう、すごい安っぽい体験なんだけど。
かりんとうだった
ね。かりんとうだったっていう。まあ、これを
みんなにある、
多分そう、皆さん気づかないうちに子供の頃の中に持ってるものがあるかもしれないってことです
ね。あ、そういう経験があの美味しいっていう感性を鈍らせてしまってる
可能性があるんですね。可能性があるってことですよね、
はい、
うん、そう考えると、今その食べたいもの、好きだと思ってるものが、はい、果たして本当に体が望んでるかどうかっていうのは分かんない、
う
ん、
そうですね、
うん、ということで、
はい、
2つですね、
はい、
本来のその感性を呼び戻してくれる体に良
い
食べ物の判断基準というのがあります。
はい、
はい、まあ、今までこれ何度か紹介しているかもしれませんが、
はい、
一つ目はですね、私たちの歯にヒントがありますよということですね。私たちの歯って3種類に分かれます。
はい、
はい、一つは、肉とか魚を噛み切るための犬歯という歯、うん、これはあの尖ってる歯ですね、
うん、
これが8本、
はい、
あ、ごめんなさい、4本あります、はい、 で、次に多いのがね、8本ある節子という葉 で、うん、でこれはあの野菜とかを食べる葉。
あ、切るって書いて節子
ですね。節子ですね。
はい。
ウサギとかあの馬とかの葉っていうんですかね。
はい。あ、草食動物の。
なんかあの包丁みたいな。
ああ、なるほど。わかりました。節子。はい。はい、
これは私たちの、 あの前歯とかそうですね、8本。ほう
ほう
ほう、うん、これ節子ですね。ね、
はい、
はい、でその横にある4本が犬歯です、はい、さっきの。
あ、そうですね。犬歯あります。
尖ったやつね。うんうん、で残りの20本が臼歯といって、うん、これ臼って書くんですけど、うんうん、要はあのすりつぶすための歯ですね。うんうん、穀類とか豆類とか、
はい、
こういうのすりつぶすための臼歯が20本。
はい、
で全部で32本。
はい。
はい。で、この32本のうち、臼歯が一番多くて、
うん、
だいたい60数パーセントですね。
そうですね。
6割ちょっと占めてる。
はい。
で、残りの20数パーセントをこの節歯と、10% ぐらいが犬歯と、
は
い。で、この割合を目安にすると、はい、間違いないですと。
うん。
いうことなんです。
そっか。じゃあ、犬歯は、少ないから 10% ぐらいだからお肉もそんなに食べなくていいってことですか？
うん、結局肉魚の割合はこれくらいでいいよって体が教えてくれてるってことですよね。
う
ん、
そうか、そうですよね。体のもうその作りでそれぐらいの、 あのこう食べ物の割合でいいんだよっていうのを表してるんですね。
そうなんです。これが一番わかりやすい。
わかりやすい、ね、すごい。
はい。で次に20何パーセントっていうのがこの摂取ですから、
はい、
だいたいその野菜類ですよね。これを、だいたいまあ20数パーセント食べたらいいんじゃないでしょうかと。
だ
から残りがもう結局穀類ですよね。
はい、そうですね。
豆とかね、
うんうんうん、
そういったもので、6割ぐらいを食べてもいいんじゃないですかということです。
じゃあこのバランスを考えて食事をとると体にとっていいバランスの食事になるんですね。
ですね。
ほう、はい、わかりました。
まあ、あの、一つの目安です。あの、今まで言ったその、子供の頃の記憶とかね、
うんうん、
知識とか、いろんなことでこう、本来の感性が邪魔されてるなと思ったら、
うんうんうん、
この割合をちょっと思い出していただけたらいいかなと思います。
わかりました。こうやって考えると、肉魚って少ないんですね。
そうなんですね。意外に少なくていいんですよ。
ね、
で、なんかね、美味しいと思って、食べたいと思ってるものを食べてたら、
はい、
自然にこの穀類とか豆類って多くなると思いますね。
そうですか。
豆腐もそうですからね。
ああ、そうですね。豆ですもんね。
はい、
へえ。あ、もうこの臼歯の割合でいうと 6割ぐらいですもんね。
そうなんです。
それくらいじゃ食べていいんですね。
はい。
うん。
ですからあの炭水化物ダイエットっていうのは、
はい。
まあ、自分もちょっとあのね、こういう仕事の手前、うん、
はい、
試してみたことあるんですけど、
はい、
やっぱりね、なんか、ピンとこないんですよ。
ああ、やっぱり体の本来のバランスと違いますもんね。
自分にとってはそんな感じがしましたね。もしかしたらそれが合ってるという人もいるかもしれないので、
うんうん、
例えば一時的にそうすることによって、本来のバランスが取り戻せるという人もいるかもしれません。
そうか。本当なんか食べ過ぎてたりとかね、するかもしれないです
よ
ね。
そうそう、今までの蓄積がね、
そうですよね、
あるかもしれないので。
リセット。
まあそういった方はもしかしたらこれいいかもしれないですけど、
うん、
まあ要は自分の体に正直になりましょうということですね。う
ん、はい。はい。じゃあ、歯の比率で、あの、バランスのいい食事の取り方が分かるというね、一つの目安。
そうですね。
はい。
で、これが一つ目、うん。
はい。
はい。で、二つ目は、
はい、
丸ごと食べる。
丸ごと。
はい。
はあ、
は
そのまま、あの、野菜とか。
はい。
え、野菜だったら皮むかないでそのままとか。
あ、できればね、それがいいですよね。
なるほど。
うん、だから、あの、例えば魚も小魚一匹とか。
はい、ああ、そのまま食べれますね。
そのまま食べる。切り身よりも、
はい、
全部食べれるものの方がいいですよね。
ああ、そっかそっか。そういうのが丸ごと食。
はい。だ肉とかもね、
うん、
あの、今枝肉しか食べないですけど、
うん、
あの、本当は内臓も、全部本当はいただく、というのがその命を大事にするということにもつながるのかなと。
そうですよね、
はい、
無駄にはできないね、大切な命ですもんね。
そうなんですよね。まあそう考えるとやっぱりその食べ物は丸ごといただくというのが本来の姿だし、ま
あ、
私たちもこれ生きてますから、
はい、
やっぱり同じ生きてるものをいただくんだったらそのままありがたくいただくというのが一つの目安になるのかなと。
わかりました。
はい。
主食とかもじゃあ、あの、穀類っていうのもそのものを食べた方がいいんですね。
だってあれそのまんまですもんね。
そのまんまですね。
だからやっぱり玄米そのままっていうのが本当はいいのかもしれません。
なるほど。
でもね、これもあの白米の方がやっぱり美味しいって感じる人は白米でいいと思うんですよ。
はい、そうですか。美味しいと感じる方で。
美味しいと感じる方でいいです。と自分は思います。
わかりました。
はい。
じゃあちょっと皆さんもね、この今目安を教えてもらったので、 バランスの良い食事の取り方、ちょっとヒントですね、試してみてはいかがかなと思います。
はい、
はい、今日はバランスの良い食事ということで、お話しいただきました。心と体の健康タイム、なるみ周平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。